あ、皆さんこんばんは、火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界の中の京都を見つめ語る番組です。本日のゲストはですね、まあ、今日初めてお会いしたんですけれども、高田正代さんです。はい、
はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。ご本をですねちょっと読ませていただいたんですけれども、
ありがとうございます。はい、
今日はですね、はい、マナーについていろいろとですねお聞きしたいんですけれども、はい、僕全然ファッションとかマナーあまり分かってないんですけれども、
あ、ファッションとてもおしゃれです。
ありがとうございます。今ラジオなんで全然見えなくて言っていただいてると思うんですけれどもテレビでなくてよかったですけれども、僕海外結構長くて、僕のファッションは海外の人みんな顔も良かって体つきもいいと、負けないためにはちょっとというのが僕のファッションのスタートなんですけれども、
はい、
そのスタートはどう思われます？
ファッションって自分の、うん、まあ、私マナー講師なんでファッションを語るってことはないんですけど、
間違ってるかもわかんない、はいはい、
でもそのファッションって自分だけ自分のためのものでもあるし相手のためのものでもあるっていうのは、うん、私が普段その服装について話すことではあるんですけど、うん、それだけじゃなくて自分を味方してくれるもの、自分の味方をしてくれるものと思うんですね。で、自分がどんなものを身にまとうかによって自分にすごく自信をつけてくれるものでもあるし、うん、で周りからの見方ってやっぱり変わりますよね。で、その場にそぐう格好だったり相手に敬意を示す格好っていうのももちろん大事ですし、うんうん、今中野さんがおっしゃるみたいに、うん、自分自身が周りに負けないために、うん、あるいはここで自分がちゃんとこう対等に立って戦っていこうっていう時にどういう服装でいくかっていうのを考えるのはすごく大切かなと思いますね。
うん、まあ男にとってスーツというのはね
戦闘服とか言いますね、まあ、
戦闘服みたいで、なんか服ってね、自分の中で一番人生で身近に一緒に過ごすもんっていうのは服ですね。
そうですね、う
ん、なんか30年前に買った服とか、はい、結構好きで靴ももう30年前に買った靴とか結構大事に履く方なんですけれども、
本当のおしゃれな方ですね。
いや絶対そうはないけどもなんか自分の人生って服が一番身近なもんで、はい、なんかこう服こそ自分自身みたいな感じ、うん、
その自分の一番なんて言うんでしょう、内面を表す一番外側というか、うん、もう服もなんていうのか自分の一部みたいなところはありますよね、うん、一番表現してくれるものって、うん、私はその立ち振る舞いも自分自身を表現してくれるものと思うんですけど、うん、今回その振る舞いの本を出した中にも、はい、やっぱり服装は外せないかなと思ってちょっとページは少ないんですけど、はい、入れさせていただいたので、はい、なんか自分っていうのは分かる気はします。
そうですね、
はい、おっしゃってることは、うん、
姿勢を良くしたりですね、
ええ、
それはほんまにそうやと思っててめっちゃ姿勢悪いんで、なんかやっぱりこうちゃんと、まあ、紳士も淑女もそうですけどやっぱり姿勢パッとみんなね、うん、こう背筋を伸ばされてるなと思うんですけれども、うん、
心と体ってものすごく密接に関係してるじゃないですか、はい、だから私自身はその、ま、もちろん姿勢を良くするっていうのは自分の気持ちが変わるな、
うん、
見た目に美しいっていうのももちろん大事だと思うんですけど、うん、本当に自分の気持ちが変わると思ってるんですね。
そうですね、う
ん、なんか落ち込んでたら絶対人ってこういう風になっていくじゃないですか、うんうん、顔も下がるし、はい、背中もちょっと丸くなるし、はい、でも元気な時にうつむく人っていない
ので
、逆にどんな気持ちの時でもまっすぐ背中を伸ばして顔を上げていようと思う、うん、
上を向いて歩こうっていうのは
もうまさにその感じ。
あれ涙が流れるからですか
いや涙は流れる時もですけど、そうするとやっぱり気持ちが前を向くのが本当に早くなるんですね、
う
ん、
メダリアンの法則というんですかね、
はい、
ね、話の内容は 7% で、
はい、
あとは声とか服装とか
表情とか
ネクタイどうなってるとかテレビでそんなもんかも分かんないですね。
そういうところはありますね。本来法則もその言葉の部分ってまあ 7% って言われます、うんうん、言語情報は、
はい、
でもそのだから他の見た目の方が大事ですよって言ってるわけではなくって、はい、 自分の言ってること発信してることと外側が一致してたら問題はないんだけれども、はい、もし一致してなかった時っていうのは、うん、見た目に人は引きずられてしまうっていうことなんですよね。だからその部分も大事にしましょうっていうことではあるんですけど、うん、
自分が努力してね、自分を磨いたら、はい、ある程度よくまあね良くなると思うんですけれども、
なります
多くの日本人、まあ、だけど海外と比べて、はい、海外と比べておかしいけれども、意外とこうその自分にその磨きをかけない人って結構多いように思うんですけどね、
はい、あの意識はすごく違うなと思うのは、やっぱり海外の方が、うん、例えば人前でスピーチをされるっていう時も、うんうん、あの原稿を練るだけではなくって、うん、どんな風な立ち振る舞いで、うん、どんな衣装を着て話すかっていうところをすごくやはり重視されていて、
う
ん そう
ですね、
そういうトレーナーっていうかね、専門の方をつける方も多いじゃないですか、うん、はい、日本はだんだんそういう人も増えてきてますけれども、まだまだやっぱり意識は少ないのかなって思う時はありますね。
日本の場合は、うん、あの官僚が作った文章を政治家そのまま読むとか、
はい、
ほとんどこう読む人多いですね。
そうですよね。
その点ウクライナのゼレンスキー大統領なんて、うん、ほんまに読まずにほんまに切羽詰まってるから、はい、ほんまに自分の伝えたいことを実践して伝えておられるから、うん、めちゃくちゃ迫力あると思うんですけどね。
伝わってきますよね。
きますね。それが僕なんか割とマナーとして、
はい、
日本人が学ぶべきことは、
はい、
まあ、別に日本語で話しても英語で話しても大事ですけども、うん、それがすごく大事だと思うんですけどね。
思いますね。あのちゃんとした言葉で正しく話すことよりも、うん、言葉は拙なくてもいいというか、その話し方が上手じゃなくてもいいけれども、うん、本当の心からの言葉を伝える、
うん、
そうしようと思ったら絶対に紙を見ようとは思わないし、
そうですね、
相手の目を見ようって思うじゃないですか。
そうですね。
そうですよね。
あのこのラジオに、3年ほど前に、
はい、
ソニーの会社井出さんに来ていただいたんですね、はい、その時、まあ、次の日大学で話してもらうということやったんですけども、マンダラチャートというのをこう大谷翔平さん作ってる、
はい、
こうなんてこう
橋
かね、
はい、
マス書いて、
はい、
井出さんがスピーチするときはソニーのときマンダラチャート1枚だけなんですね。だから絶対文章化しないとか言われてて、だからそれの方がビジュアルに立体的に頭に入るから、
はい、
もうスピーチはこうできるということを教えてくださって、
すごいですね。
あのなんかそれの方がなんか変えてて読んだら絶対伝わらないし、
うん、
ハートが入らないし、
はい、
だけどビジュアルでやっぱり内容を覚えてなあかんというときにすごく僕マンダラチャートでいいなと思うんですけれども、
はい、じゃあ普段あのラジオで話される
とき、自慢だけどラジオで準備もしたこともないしなでひどいのは講義でも絶対原稿見ないしパワーポイントも使わないし、
それは素敵ですね。
あの自分で思ってることを伝えたいっていうか、
はい、
うまくやるっていうよりか、別にうまくよりかその時なんか学べたらいいなと思ってるんですね。あるいろんな人から、
はい、なんですね。でも今日もそうでしたよね。私も全く本当にここなんていうの、いきなりお話しするっていう感じで何のこう下準備もしてない、はい、
もっとひどいのは準備してもらったら全く違う話をするというのが
あの
だけどその人が、
はい、
まあ、求められるものを引き、まあ、教えてもらうためには、
はい、
準備というのは準備しないということは常に準備されてるということだと思うんですよ。反対に、
うんうん、
準備するようではいけないと思ってて、
なるほど、プロだったら
やっぱりすごくこう、もう当然ファッションもそうだしマナーもそう、話し方もですね、まあ、いろんなとこ講師されてて、
はい、
なんかこう大事なことちょっとだけ、あともうそんな時間あと3分4分ぐらいの、
ね、4
分ぐらいですけれども
一瞬です、
ね、なんか教えていただけないですかね。
大事なことですか、
うん、
大事なことマナーっていうとどうしても形だったりとか、あの堅苦しく考える方が多いなって思ったりね、
はい、うん、
私がマナー講師をしているっていうと、いや私マナーちゃんとしてないからなんか一緒にいるのがちょっとあの大丈夫ですかみたいに言われたりとかするんですけど、
はい、
全然そういうものじゃないって思っていて、
で
私自身がマナー講師だからといってそんなマナーが完璧にできてるわけでもなくって、うん、一番大事なのはなんかこう自分の目の前にいる人と なんていうのかな、相手のことを心地よく過ごしてもらおうっていう気持ちがお互いにあって、
あ、そうですね、
大事にできる気持ちさえあれば、何もこだわることはないなと思ってるんですね、うん、ただ自分が外側、自分がどんな表情をして相手に向かい合ってるのかとか、うん、どんな風にこう相手に接しているのかって自分では見えないじゃないですか。
そう
ですね。うん、なので、で一度ちょっとそこを立ち止まって自分自身がどんな振る舞いをしているのかっていうのを見返す機会っていうのは大事かなと思うんですけれども、うん、一番はもうその気持ちなので、うん、さっきのそのスピーチが上手にじゃなくてもいいっていうのと一緒で、うんうん、別にきちんとしたマナーができないといけないっていうことではなくって、うん、ここに気持ちがあるとその人に対するそのちょっとした言葉一つかける言葉一つであったり、うん、なんかお話しかけられた時に向ける表情であったりっていうところに自然と出てくるかなとは思うんですよね、うん、だから一番はなんていうのか、自分と関わり合う人を大事にしようって
、多分それは一期一会、
もうそれと一緒ですよね、せっかく会えた縁を大事にしたいな、
ね、今が全てみたいなことをすごく思うんですね、
はい、
おぎゃーと思われた瞬間から最後の息引き取るまで、うん、人間の脳は今しか考えてないという、はい、言われてて、はい、今今の連続なんで、はい、やっぱり初めて会った方と、うん、やっぱりね一緒に一回かもしれないし、うん、これからお会いするかもしれないけれども、うん、やっぱりその一瞬一瞬というかそれを楽しんで、
そうですよね、本当にそう思います、うん、だから大事なのはもうここの心っていうか、
ね、心、そうですね、う
ん、あの出会う人との出会いを楽しんで、その人たちとできるだけ心地よい時間を過ごしたいな。
このラジオの良さは、うん、それが残るんですね、これが声が、
あ、それはなんか
ずっとこれ残りますんで、
嬉しい、嬉しいような恥ずかしいようなですね、
なんか日記書いてもその時のことを思い出すんですね。でラジオも10年前のラジオ聞いても10年前の本当にその時のことを本当に思い出すんですね。
素敵ですね、
はい、こうちょっと寒くてすいませんね、ちょっとかけすぎだなと思いながら今やってるんですけどね、はい、はい、そうですね、
はい、
ね、今日はわざわざ来ていただいてですねいろんなことを教えていただきまして、はい、ご本のちょっと去年出されたんですね。
あ、そうですね、
タイトルとか、
はい、なぜか大切にされる、
はい、
女性になるマナーと心得56で、
はい、
大人女子の振る舞い手帳という本を出しまして、
はい、あ、そうですか、
はい、おかげさまで重版になって、
あ、すごいですね、
海外の、はい、海外で出版されて、
はい、昨日いただいてさっと読ませていただいて、やっぱりすごく入ってくるというか、
は
い、残りましたので、どうも、
男性でも使っていただけるみたいな、
はい、はい、どうもありがとう本日のゲストはですね、マナー講師でいいんですかね、
はい、
の高田雅代先生でした、はい、です、どうもありがとうございました。
ありがとうございました